ご理解第65節日柄法意は見るに及ばん。不審作事は使い勝手の良いのが良いかそうじゃ。良い日柄というは空に雲のない本空ぬくい自分に都合の良い日が良い日柄じゃ。いかに暦を見て天赦日じゃというても雨風が強うては今日は不祥のお天気じゃというではないか。日のお照らしなさる日に良い悪いはないと思え。鳥や獣には日柄も方位もない。人間にだけあるはずがない。天地の恩恵の中に生きるものはすべて、人間も動物の仲間である限り、生きる自由の与えられておることを分からねばならぬ。生きる自由が与えられている。まあ、生きる自由が与えられていると同時に生かされている私どもであるということもまた分からねばならないということではないでしょうかね。私どもが生きる自由、なぜそこに生きる自由があるのか。生かされているからですね。天地によって生かされている、さまざまなお恵みの中に、お天道様のお恵みであったり、お土地のお恵みであったり、いわゆるそういうさまざまなお恵みの中に生きている、まあ生かされているということでしょうね。さまざまな恩恵条件が整っているということだと思いますね。それこそ雨風が強すぎては稲も育ちません。それこそ倒れてしまって買い取ることもできない、刈り取ることもできない。いわば一時が万事に、その私どもが生きようとして生きれるものでもない。いかに生きたいと思っても生かされない時もありますね。また生きたくないと思っても生かされることもある。まあ、不思議な働きがあるものですけれども、生かされる限り、神様が生かそうとされる限りにおいて生かさせていただこう、生きようという人間の側として、それこそ自ら命を絶つということが一番神様にご無礼だというようなことを、まあ聞いたことがありますけれども、神様が生かそうとしておられる、その神様が生かそうとしておられる間を精一杯生きさせていただく、その精進努力というのでしょうかね。神様が生かそうとしておられるのだから、その間を自由に生きるというのでしょうか、生きようという人間の、まあ、取り組みというのでしょうかね、がいるように思いますね。生かされているのですから、今日命があるわけですから、今日の命を存分に使わせていただかなければならない。では何のために今日の命を使うのか。まあ明日の命でもそうですけれども、何のための命かということになりましょうけれども、それはもうそれこそ師匠が教えてくださる、まあ結論すれば天の心、地の心、日月の心、いわゆる天地日月の心を身につける、育てることのために生かされている、この世に差し向けられた、またの言葉で言えば魂を磨くためにということになるのでしょうけれども、その中のでは神様はこれは生かされていると、ただ生かされている、まあというそこ止まりのことが多いですけれども、 その生かされているからには、生かされているというその何と言いましょうかね、味わいというのでしょうか、をいただきながらというのでしょうかね、ただ人間が人間だけで生きているとか生かされているというものではなく、もっと偉大なもののお働きの中に生かされているのだ。いわばそれを私どもは神様というのだと思いますが、ある方はサムシンググレートと言って表現されたようですが、その宗教の何とかの神と言っても、みんながまあ何と言いましょうかね、ちょっと毛嫌いするような身を引くようなところがあるようですから、まあ無難な言葉としてサムシンググレート、何か偉大なものというような表現に変えたというようなことをおっしゃっておられましたが、その偉大なものの、正直言いましてと言いましょうか、師匠が教えてくださる哀楽念、この母体と言われるものは成り行きを大切に問うと、それは成り行きが神様のお働きだからということですが、その私は基本になるもの、哀楽念のまあ何と言いましょうかね、基本、やはり基本でしょうかね、根本でしょうかね、というものは神様のお心が分かりたいという信心ではなかろうかと思いますね。師匠がそれこそ私にかけられた神様の願いが成就しますように、そのためには一切の成り行きをですね、私の身の上に起きてくる一切の事柄を受ける、このことを修行とさせていただきますと受け抜かれたわけですけれども、そしてさらにそこから師匠の心が進まれたことが、まあさまざまなことがあったのでしょう。それこそ今まで熱心に信心しておられたこの氏子は、まあ いわゆる世間から見ていい氏子と言いましょうかね、そしてこの氏子が育てば良い氏子になるというような、まあ期待をかけると言いましょうかね、そういう方たち、そういう方がまあお国替えをされるということがあった、亡くなられたわけですね。で師匠もどうしてこんないい新人をする氏子がこんな若くして亡くならなければならないのかといったような疑問に思われたようですね。そこに師匠の心の中に湧き起こってきたものは、やっぱりどうしてですかと、神様どうしてこういうことが起こるのですか、どうしてこの信者が死ななければならないのですかといったようなことではなかったのでしょうかね。そしてそれをお歌に読まれたのが、天土の心知りたし道あらば示す天土己が心にというものでしたね。すなわち師匠はその神様の願いが成就しますようにという願いから、そこからさらに、そのではその神様の願いとはどういう願いだろうかと、その神様の願いを知りたい、神様の思いを、神様のお心を知りたいという信心にそれこそ育っていかれたように思いますね。ですからまずは、まあ神様がそう仕向けられたのかもしれませんね。そういう神様のご共同の過程を通ってこられた、まあある意味最初は神様のまあ言いなりというのでしょうかね、であられたわけですね。一切を受けていきますという神様の言いなりであられた まあどうしようもなかったわけですね。ところが次に、これは積極的にと言いましょうか、神様のお心は何だろうかと師匠が神様のお心を積極的に求めていかれるようになった。まあある意味今までは素直に右と言われれば右、左と言われれば左というような信心であったものから、自らの心の中に合点がいく信心というのでしょうかね、それを求めていかれたように思いますね。まあ少しは自我が出てきたというのでしょうかね、自我の目覚めというのでしょうか、これは悪い意味ではありませんね。神様に対してです。神様のお心が分かりたいという、神様のお心を分からせてくださいという自我ですね。これは何と言いましょうか、ただ神様があって、ただ私があるというだけではなく、その神様のお心に沿っていこう、神様が何を願っておられるのだろうか、望んでおられるのだろうかと、いわば神様のお心にかなうようにという私どもが、より積極的な信心に移っていかれたのではなかろうかと思いますね。神様がこう思っておられる、それでもいや私はこう思うと神様に反発するようなことのためではなく、神様は一体何を思っておられるのだろうか、神様のお心はどこにあるのだろうか、その神様のお心に沿わせていただきたい、いわば神様のお心とを合点して、その神様のお心と一つになるというのでしょうかね。そういう信心に何と言いましょうか、育っていかれたように思いますね。これは私どももやはりそういう過程を通らされる、通らねばならないのだと思います。最初はただ成り行きだから、と成り行きを受けてきた、師匠が成り行きを大切にしなさいと言われるから、その成り行きを受けてきた、それだけで通う時代があります。そこからさらにもう一つ進むと、さあこの成り行きにはどういう神様の意味があるのか、この成り行きを通して神様は私どもに何を分かれと、あるいは神様のどういうお心を示しておられるのかと、ただ単にそのことがなるというばかりではなく、そのことがなる裏に込められた神様の願い、思いということに私どもの心を馳せるというのでしょうかね。そういうことがいるわけですね。またそこに至った時に、信心の喜びとか驚きとか醍醐味とか言われるものを感じれるようになるのではないでしょうかね。ただ成り行きを大切にする、そして、ああ自分に都合のよいことが起こった、ただありがたい、それは自分にとって成り行きを大切にすることによって、自分にとって都合のよいことにことが展開してきた、思いもよらぬようなおかげをいただいた、ああこれはありがたい、これは自分だけの、自分のいわゆる喜びありがたさに過ぎないわけですね。ところがもう一歩深くなる、そこに込められた神様の思い、願い、神様のお心というものを分かろうとする、そして分からせていただく、ああこの成り行きは神様のこういうお心の現れなのだと、そこに合点がいった時の喜び、ありがたさという、これはまた今まで 都合が自分にとって都合の良いことが起こってきた、それでありがたいとか喜ぶという喜びとはまた次元の違った一次元上がったありがたさであり、一次元違った喜びということになってまいりますね。師匠の下で稽古をさせていただく、新人の稽古をさせていただくというのは、実はここのところにもあるように思いますね。こうすればおかげがいただけれる、まあおかげがいただけれるという、それは大抵はこうすれば自分にとって都合の良いおかげがいただけれる、いわゆるご利益がいただけれるという信心ですね。朝参りをすればおかげがいただけれる、まあこれは自分にとって都合の良いことになるという、そこ止まりの信心です。そこから師匠が身をもって教えてくださったものは、神様のお心をどう紐解いていくか、私の心の中でですね、神様のお心をどう読み解いていくか、そこに改めて神様との心の交流、触れ合いというものができてくるわけですね。その神様がどういう思いで、どういう心を持ってこの成り行きをくださっているのだろうかという、その神様のお心を分かりたい、そのお心を求めての信心という、そういう信心の稽古の在り方を師匠大坪宗一郎氏が教えてくださったように思いますね。そしてそこに感じる、神様のお心を感じるところから来るところのありがたさであり喜びということになった時に、初めて神も助かり、氏子も喜びというようなことにもなりましょうし、愛楽しみ合い、愛拝み合うということにもなってくると思いますね。いわゆる愛楽世界、そこに至るためには神様のお心が分かるようにならなければならない。神様のお心を読み取れるようになる、その神様のお心を読み取る稽古をさせていかねば、させていただかねばならない。ただ起こってくる成り行きを受けてさえいけばそれでよいのだというのではない。そこに込められた神様のお心というものをいかに感じ取っていくかという、その稽古がなされていかなければならない。その稽古をさせてくださったのが師匠ではなかろうかと思いますね。実は昨日はインターネットのその接続の工事にケーブルの方が来てこられて、無事にできました。まあ中にはいろいろ問題もあって最初うまくつながらなかったのですが、一つ一つ問題を解決していただき、無事に規定のスピードが出るようになりました。もうここ数十、ここ20年ほどですか、電話によるインターネットを使わせていただいておりましたが、これがその電話会社がの、まあ、買収だとかなんとかいろいろな問題があり、電話回線によるインターネットの限界ですかね、で将来は廃止されるだろうということで、いわゆる今はもうファイバーの時代になっておりますね。光ファイバーですか。残念ながら光ファイバーはアパートですから難しかろうと思っておりました。ですからまあケーブルにさせていただいたわけですけれども、その工事に来た人の話によりますと、もうこのビルディング、アパートですね、にはアパートまではケーブルがつなが、ケーブルではなくその光ファイバーがつながっていると、あとその各部屋に配線するのは今まで通りのいわゆるケーブルテレビのケーブルの 線でつながっているけれども、まあビルディングまではファイバーが来ているんだと。だからもっと速いスピードでも出せますよと。まあ料金の問題ですけれどもね、というような話でした。まあ思うと言いますと、一番最初に日本でインターネットを始めた頃は確か 1200bps ぐらいじゃなかったかと思いますね。モデムでその音による変換ですね、音の変換 BBPP という音に変換して送るという、まあやり取りをするという、最初は 1200bps ぐらいではなかったかと思いますね。それから 14.4kmのモデムができ、それからだいぶ速くなったといって 56kmでしたかね、 56kbps ですねのモデムに変わり、まあ当時は文字データのやり取りでしたけれども、まさかこんなにビデオの時代が来るとは思いもしませんでしたね。でここ8年ほど使わせていただいていたのが、下りが140メガですね、上りが20メガというのでしたか。これがもういわゆる導線ですね、いわゆる電話線による、まあもうそのサービスは限界でやめるだろうということで、ケーブルの方に、まあファイバーを使ったケーブルということになりましょうかね。でそれでスピード的には格段に速くなりました。また料金的には半額に近くなりましたが、下りが300で、上りも300目が出るようになっているそうです。今まではここ8年ほどは20メガでしたから、これが300、まあ300でなくとも、まあ、200ぐらいは出るかもしれませんが、としても10倍のスピードになったわけですね、上りの方がですね。これは神様がどういう、それこそご都合であろうか、何を整えてくださったのだろうかと思いますときに、いよいよいわゆる発信力というのでしょうかね、今まで10分アップロードにかかっていたものが、まあ単純計算では1分で済むようになるわけですからね。これは もっとたくさんのものが発信できれるようになる。何か神様がより一層発信してくれよという願いがあるような感じがいたしますね。しかも時を同じうしてと言いましょうか、娘の iPhone の何かストレージがいっぱいになったということで、今までは iCloud の200ギガを契約しておりましたけれども、一気に2テラバイトの iCloud を契約することにしました。ですからストレージが増えた、そしてアップロードの上りのスピードも上がった、いよいよもっと大量のものが保存でき、まあそしてなおかつ高速に発信することができるようになった。これは神様が何をおっしゃっておられるのだろうか、ますます発信力を高めていけと、そしてより一層発信していけと、神様はそういうお心を持って後押しをしてくださっているような感じがいたしますね。その神様のお心を成り行きの中に読み取っていくという稽古をさせていただくことが、新人の稽古の師匠のもとでの新人の稽古の一つでもあるわけですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。